全ては完璧なライブのために、全ては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ2024初ラッシュ、今年もよろしくお願いします。続いてはタナカート。
俺にも言わせろ。
タナカートさんです。こんばんにゃ
ー。こんばんにゃ
ー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明けましてですね、タナカさん。
おめでとうございます。
タナカートさん、今日今年最初の放送でもあるんですけど、
はい、
ロックラッシュレディオ2024初ラッシュ、そんでもって1111回なのかーいという放送でございます。
1111回すごくないですか。
ワンワンワンワンですよ、
はい、めでたいですね。
まあね、田中アートさんもずっと参加してくれてますからね。
そうなんですよ。
すごいですね。
ねえ、一言かい。なんかすごい縁起いいですね、スタートの日にこれだけ数字が。
そうですよね、たまたまですもんね、
うん、そうなんですよ、
はいはい、今年はいい年にしましょう。
そうですね、はい、田中アートさん、年末忙しかったですか。
そうですね、今までちょっとコロナとかで盛り上げてはやれなかったんですけど、うん、できるようになってきたので楽しかったですね。
あ、よかったですね、
はい、
どんなお正月を過ごしましたか。
正月は毎年なんですけど、大晦日の朝帰るんで、元旦は寝てると終わっちゃう感じですね。で、2日目からちょっと動き出して実家に行ったりとかしてゆっくりして、うん、な感じです。
あ、何かこう毎年やることってあるんですか、寝る以外。
去年は確か風邪ひいたんですよ、うん、すごい高熱で一人うなされてたのかな。
そうでしたっけ。
はい、そうなんですよ。今年はなんとか乗り切ったんですけど、うん、首を痛めて痛い感じですね。
頸椎を。
頸椎を。
ねえ、なんですって、武見さん。
はい。
なんかみんなボロボロじゃないですか。ねえ、あの、ケイズドリームって、年明けオープンいつからでしたっけ。
あ、今日ですね、5日からですね。
そうですか、はい、多いですね、ライブハウスって。武見さん、クロールもそうですか、
はい、クロールもね、5日からですね。
あ、やっぱそうなんですね。
うん、ライブもそうですね。
ああ、ねえ、うん、ケイズドリーム今日からスタートということで、じゃあまずケイズドリームの店長として、どんな1年にケイズドリームをしたいですか。
どうでしょうかね。もうとりあえずケイズドリームって、あの、常に新しいことというか、今までやってこなかったことをいろいろやるシステムというか、うん、秋っぽい自分が上にいるので、うん、やっていますけど、今年も何かしらやりたいと思ってますけどね。まだ、うん、あの、これだっていうのは決まってないですけど、今年中に何か変化があると思います。
お、楽しみですね、
はい、
では田中アートさん、個人としてどんな2024年にしたいですか。
いや、もうあれですよ、やっぱ健康ですよ。本当にもういろいろあって、 すごい不健康なわけじゃないんですけど、うん、どこかしらが痛いとか、
うん、
どこかしらがちょっと不具合で出てるみたいな状態なんで、うん、もう完璧な自分の状態を一日でも多く作りたいなと思います ね。
ね、あの、武見さんもちょっとお気づきかもしれないんですけど、田中アートさんとこの1年の目標みたいのをもう20回以上聞いてるんですけど。
本当ですね。
その20回の中で一番力強かったですね。
やっぱ健康が一番だなと。
すごい背筋伸ばしてまっすぐ見られましたもん。
いやいや、そういう年になってきたんです
。いや、本当ですね、うん、
なんかいつもね、あの、そうですね、いい年にしたいですねっていう、こう、ね、柔らかい感じだったんですけど、力強い。
そう、こう言ってられなくなってきた。
もうね、なんか体操しながら今喋ってますよ。ではでは、そんなもう気合いの入った田中アートさんと、そして武見さんと一緒に、まずは今年最初のこのコーナーから参りましょう。田中アート、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日、2024第1回、
はい、
年が明け 早くも6日、1月6日になりました。
うん、
そんな1月6日、こんな日です。ケーキの日だそうです。はい。なぜ1月6日がケーキの日なのかというと、1879年、明治12年の1月6日に、上野の風月堂が日本で初めてケーキの宣伝をしたからだそうなんです。
ああ、なるほど。
明治ですよ。
うん、
145年前。これを聞くともね、うん、より凄さ感じますね。
まあでもね、そうですよね。明治に入ってからですもんね。うん、そういうね、西洋の文化というか、いろいろ入ってきたのはね。
そう、お二人、ケーキ食べますか？
はい、好きですよ。
はい、即答ですね。田中トさんはケーキは？
俺はちょっと甘いの食べないですね。
そう、甘いのがって言ってたんですけど、ケーキも？
あ、でもあのなんかこのクリスマスとか、うん、誕生日とかそういうの出てきた時には食べますよ。味は好きなんで。で、うん、なんか食べるといっぱい食べると気持ち悪くなるって言ってたじゃないですか。それもなんか最近緩んできましたね。なんか食べたくなるようになりましたね。
もしかすると、はい、私もそれに近いかもしれないんですけど、生クリームの、はい、あの材料の種類かもしれないです。昔だとすると胸焼けしやすかったりするものがあるんですけど、今生乳100みたいな、ね、感じのものも
違うんですね。
あると大丈夫なことも私が、ね、泣きにしもあらずなので
そんな無理して食べなくてもいいんじゃないですか。
ただ竹見さん何でも食べそうですよね。
私はケーキはもうとにかく好きですよ。
毎回ホールで自分だけ
いやもうね、何が好きって生クリームが好きなんです。そう、私 の、 最後の晩餐もしっていう話になったら生クリームですから。
生クリームだけでいいんですか？
生クリームだけでいいですよ。
あ、すごい。それそ
うだけど、だから生クリームがたくさんついてるケーキはだから大好きですよ。
ああ、私今ね、あるアニメのイラストが浮かんだんですよ。うん、何だと思いますか？
う
ん、
何？
熊野プーさんが蜂蜜抱えてるのがあるじゃないですか。手で。
ね、
それが竹見さんが生クリームのボール食べてる絵が浮かんじゃったんですよ。うん、
あのよくほら喫茶店とかケーキ屋さんで、はい、こう三角のこういうデコレーション用の生クリームをね、ま、やるやつあるじゃないですか。
ありますね。
そうそう、あれを口の中にジュルジュルって入れたいぐらい。
口の中に生クリームを直接絞り入れたいと。
でもね、これね、生クリーム好きな男って意外に多いんですよ。
そう、スイーツ男子なんて言ってね。
そう、自分の周り特にいっぱいいて、うん、この話するとみんなね、うん、うん、うんっていう。
このね、田中アートさんとのこの差がね、うん、面白いですね。
そうですね。
さてさて、そんな生クリームたっぷりのケーキなんですが、中でも王道なのがショートケーキですね。
はい。
ね、これなぜショートケーキっていうのか。
ああ、なるほどね。
長くもなきゃ短くもない。一説には、うん、ショートケーキの発祥の地はスコットランドだと言われているんですね。
うん、
で、このスコットランドの別名がショートランドだったからと。
う
ん、で、さらにこのスコットランドではクッキーのようなお菓子を結婚式で花嫁の頭に叩きつけて一度で割ることができないと縁起が悪いとされていたのだそうです。なんてひどいことするんでしょう、結婚式で。ねえ、今の若い子だったらすぐ仕返しされそうですけど。で、それで砕けやすいケーキのことをショートケーキと呼ぶようになったと言われているのだそうです。
ああ、なるほどね。
諸説ありなんですけど、はい。さてさて、お二人、そんなケーキですけど、ここで久しぶりにクイズにしますか？
はいはいはいはい、
しましょう。
はい、それではここで問題です。みんな大好きなケーキですが、日本で一番ケーキを食べる県はどこでしょう？
ああ、なるほど。
一番ケーキを食べる県どこでしょうか？1、なぜか沖縄県。2、やっぱりねーの東京。3、穴場の富山県。4、意外と京都府。1番沖縄、 2番東京、3番富山、4番京都、お考えください。答えはこの曲の後、シンキングタイムミュージックです。フジロックにも出演したアメリカのオルタナティブロックバンド、ケークでザ・ギターマン。
Draws the crowd who plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show, you know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry.
Cake でザ・ギターマンでした。考えはまとまりましたか？
はい。
田中敦さんは？
いや、まとまんないですけど言います。
あ、頑張りますか？
はい。
では日本で一番ケーキを食べる県はどこでしょう？一人当たりの消費量です。
お、
竹見さん、
もうわからないんで、うん、沖縄。
お、一番の沖縄県。お、じゃ田中さんは？
じゃあ富山にします。あの中で一番寒そうな感じがした
3番の富山県。それでは正解の発表です。正解は田中さん正解。
おお、すごいです。
3番の富山県です。
なるほど。
そう、これはですね2020年の調査なんだそうですが、うん、富山県は1人当たり年間9個以上、これはホールではなく1人分のケーキですね
そりゃそうじゃないですか相当食べてるじゃないです
かこれでも年間1人9個以上ってすごいですよね。
すごい。そんなもんなんだってね。
竹見さん
そんなの1ヶ月で9個ぐらい食べるでしょ。
嘘。そんなんないですよ
これ私すごい意外だったんですけど、
うん、
ね、富山県はですねビスケットなどの売り上げも多いそうなので、
うん、
洋菓子を好む方が多いのかもしれないですね。
あ、なるほど。
ちなみにですね、東京は、竹見さんご出身の東京は16位。
あ、結構下なんだ。
もう竹見さん一人で頑張って問題ダメだった。
そう
ですね。そして田中アトさん、
はい、
千葉県は19位。
はい、あ、まあそうですね。
東京より低い。
低いと思いますよ。
ね。
食べないですもん。
いやいや、それあなたが
でここスタジオがある神奈川県に至っては30位だそうです。なんかね負けた感ありますよね。以上、田中敦の今日はこんな日でした。ではでは、田中敦さんに今年初のコーナーということで、まず今年期待するバンドからご紹介いただきましょう。
はい、今年期待するバンドがですね、マーブというバンドですね。
うん、
以前も一回かけたことありますよね。
はい、久しぶりですね。
はい、で今年確かレコーディングをしてきちっとした形で動き出すとは思うので、うん、でギタリストも入って今4ピースでやってまして、でその4人での形もすごい落ち着いてきたというか形になってきたので今年は期待しております、
うん、はい、それでは田中敦さんが今年期待するバンドの曲を聴いてみましょう。
はい、それでは聴いてください。マーブで Without Saying Anything。
田中アートさんが今年期待するバンド、マーブで Without Saying Anything でした。
はい、あの動画見ましたよ。
あ、本当ですか。
うん、それで4人でね、はい、あのやってるスタジオで撮った動画見たんですけど、はい、今ね田中アートさんが言ったみたいになんかこれからより良くなってきそうな感じありましたよね。
あ、そうですね、あの新しくそのメンバーにギターを入れまして、あのそもそも3人でやってたんですけど、その3人で表現できないこととかもずっと考えてたらしくて、そこに、ま、前からこうギターを入れたいとはずっと言ってたんですけど、入ってから1年ぐらいかなと思うんですけど、ようやくライブの方でも様になってきたというか、うん、なんかやりたい方向が表現できるようになってきたバンドだと思います、
はい、今年期待のバンド、マーブ、田中アートさんに紹介していただきました。ではでは、続いては1月のピックアップバンドの紹介です。1月はどのバンドでしょう？
1月もこのバンドも、ちょっと今年期待してるバンドの若手なんですけども、うん、エルメリアというバンドをレコーディング2曲したので、それを1月中ずっと順繰りでかけたいなと思います。
あ、昨年紹介していただいたバンドですね。
そうですね、
うん、どんなグループなのかもう一度お願いします。
まあ、オルタナグランジ系のバンドで、大学生ですね、21から23ぐらいの年だったと思いますね、うん、3ピースでザ・ケイズ・ドリームって感じのバンドですね。
はい、確かにね、はい、うん、
ではではザ・ケイズ・ドリームの曲を聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。エルメリアでキャット。
ケイズドリーム1月のピックアップバンド、エルメリアでキャットでした。
はい、いや先ほどね田中さんも言ってましたけど、ケイズドリームに集まりますね、こういう感じのバンドが。
そうですね、なんかの若手とかではこういうジャンルってなかなかあの、うん、来てほしかったんですけど、なかなかいないもんで、まあ、世の中的にも難しいと思うんですけど、うん、そういうのがこうちょいちょい出てくるようになったのがもう本当、いや長くやっててよかったなと思ってますね。
いや嬉しくてしょうがないでしょ。
いや嬉しいですね。
新世代ダーティーロックバンドってご本人たちおっしゃっていて、うん、はい、今月21日にシングルを発売されると、
はい、
でホームページであの MV も公開されるそうなので、1月21日です。皆さんチェックしてみてください。今年から本格的に動き始めたエルメリアを今月はピックアップしていただきます。 詳しい情報はケイズドリームのホームページをご覧ください。田中とさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ。おかげさまで1111回なのかーい。続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。今回は東京高円寺のライブ&バームーンストンプです。リモートでの登場、店長の島崎康弘さん。安さん、こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
またまたの登場ということで、はい、ありがとうございます。
はい、とんでもないです。はい、
年が明けて2024年、今年もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、
ムーンストンプ年末にぎわって忙しかったんじゃないですか。
そうですね、12月はまあ一番忙しい月なので、うん、まあ、ほとんど休みなしで働いてました。
お疲れ様です。
はい、
今年は特に今までに戻ってにぎわったんじゃないですか。
そうですね、ライブの本数とかもかなり多かったので、やっぱりだいぶ、みんな溜まってたんだなっていうのが伝わってきますね。
はい、そして年が明けましたが、
はい、
あの個人としてどんなお正月を店長は過ごされたんですか。
もうほとんど、飲んで寝てって感じですかね。
ご自身のプロフィールに、
はい、
お酒が大好きって書いてあったんですけど、
はい、そうです。はい、
あのすっごい好きなんですか。
あのほとんどもう酒で生きてるようなもんですから、ね。
はい、食べてないんですか。食べます。
食べてます。食べてます。はい。
あのムーンストンプでお酒をいただくのに、お酒好きの店長がおすすめするドリンクってありますか。
あ、僕はあの一番好きなのがあのジェームソンというアイリッシュウイスキーが大好きなので、それがおすすめです。はい。
ムーンストンプ今年はいつからスタートしたんですか。
実は今日の5日からですね。
あ、そうなんですか。
はい、
あら、じゃあこの番組と同じスタートを切ったんですね。
はい、
何か今月イベントってありますか。
まあ、今月もね、多くすごくあのいっぱいライブが入ってますね。はい、
ああ、もう毎日がイベント。
そうですね、はい、
アットホームなんですよね、ムーンストンプってね。
まあ、そうですね。はい、
さあ、そんなムーンストンプから安店長の今日のおすすめのアーティストをお願いします。
はい、松井彩という、ミュージシャンで、今回ちょっと弾き語りのアルバムを、出したばっかなので、ちょっと紹介したいなと思ってます。
は
い、
あ、先月12月20日にアルバムを出されたんですね。
はい、そうですね。
松井彩さん、シンガーソングライター。
そうです。織坂裕太くんとか役はじめくんというのと一緒にのろしレコードというのを立ち上げた一人ですね。
あ、レーベルも立ち上げたんですか。ジャンルで言うと松井さんってどんな。
そうですね、もう本当に素朴な歌を歌う感じですか。まあ、バンド編成のものもあるんですけど、今回はちょっと弾き語りのアルバムということですね。
あ、そうなんですか。ね、あの松井さんのどういうところがおすすめで、店長はどういうところがお好きですか。
そうですね、歌声が、まあ、とにかく、まあ、独特というか、本当に素直な歌がスーッと入ってくるというところですかね。うん、はい、
では、そんな松井さんの一曲を聞かせてください。
はい、松井彩で産声。
生まれた時一人ではなかった、知らないものに抱かれながら叫んでみると、涙が出た、これが生きてるということか。小さな歌ずっ
店長のピックアップアーティスト松井彩さんで産声でした。
はい、
とっても中性的なお声をされてますね。
そうですね、本当に独特で、うん、とても印象的な歌声ですね、
うん、歌詞がよりこう伝わってくるっていうか語りかけてるような感じですね。
そうですね、この歌もそうですね。だからその歌と寄り添ってるというか、歌を、まあ、産声って、自分が作った歌のことだと思うんですけども、うん、そういうのがちゃんと伝わってくる歌ですね、はい、
今日は松井彩さんを紹介していただきました。では最後に今週のおすすめのメニューを店長お願いします。
はい、手作りカレーですね、ハイチカレーというものを出させてもらってます。
とっても美味しいっていうお話を以前お聞きしたんですけど、
はいはい、
このカレーの一番のこだわりって何でしたっけ？
そうですね、まあ、うん、玉ねぎを一生懸命炒めることですかね。
どれぐらいですか？結構長く、
そう、2、3時間かかって、やってます。
カレー専門店の力の入れ方ですよね。
はい、
わ、素敵な音楽を聴いて、店長おすすめのウイスキーでしたっけ、
はい、
飲んで、でカレー食べて、はい、もうね、一日楽しめますね。
はい、はい、そうですね。
安店長、はい、今年最初の出演ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
来週また、
はいはい、
ライブラッシュ、今回はライブ&バームーンストンプの店長、島崎康弘さん、安さんでした。
はい、ありがとうございます。